皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブエゴーの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元興です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。ニョキノキタケノコさん、昨今 AI のニュースをよく聞きますが、お二人は AI 使っていますか？僕はチャット GPT を使っています。
米田君とは縁遠いお話ですねこれは。
先生もあんまり使わないんじゃないですか？
使ったら楽なんですけどね、あんまりそれに頼るとね怖いですからね。よく映画とかでも AI に地球が支配されてしまうかもしれない、ね、
そういう映画ありましたね。
そう
結構前にありましたよね。
そうどうですか米田君、使ってますか？チャッピーとか。
全く使ってないんですけど、でもびっくりしたのが、若い社員が、あの歓迎会で場所をセッティングする際に、チャッピーに相談して、その店を選んだそうなんですよ。これどうやって見つけたのって聞いたら、チャッピーですって。
すごい、何でもまあそうですよ
いやびっくりしちゃったな。
そのうちあれですよ、実況とかもチャッピーやるかもしれないですよ
チャッピーが、
まあまあ本当ね、そのぐらいね、進化してますからね。しかしですよ、やっぱりね、味のある下ネタはね、やっぱりチャッピーではまだ無理です
から、
ね、
いやその微妙な機微がね、まだ表現できないかな。
でも俺のフランクがなんて、まだチャッピーでは俺のフランクがピチピチピチで弾けまくってとか、
ね、それはね、くだらなすぎてチャッピーもやらないっていうだけ。
そういう遊びも必要じゃないですか
チャッピーが多分ねカットしてんですよ。
それは良くないですよ
言うまでもないっていう、
そんなね良くない。そういうわびさびがまだまだね
わびさびなのかな。
だからそこにまだ我々のつけ込む余地があるって感じでね
いや
正直ね、やっぱりいろんなものかなわないですからね。
ニッチすぎるだろう。
ただあれですよ、よくチャッピーとかあれですよ、 AI とかではなんか何ですか、マニュアルみたいなのとかよく作ってあの、ね、よくネットで見るんですけど、大体パターンがテンプレ化してるんでね。
あ、そうなんですか。
すぐ分かりますね今ね。あ、これは AI で作ったなって明らかに絵とか同じなんだもん、画風とかが。
なるほど、ね、
でなんかちょっと不自然なとこがあったりとかさ、文字よく見たら全然なんか日本語になってないようなとこあるじゃないですか。だまだまだね、我々はそういうところでは大丈夫ですよ。
所長は AI に負けないぞと思えて一生使わないと思いますか、こ笑い。
まあね、おじさんの場合ね、みんな AI でも元じゃないとかで終わっちゃうんですからね
セリフが決まっている。
セリフがもうある意味テンプレ化されたら AI みたいな感じですからね、
もう AI 関係なく録音で済むじゃないですか、
ね、じゃあ予想やってのけぞる予想ばっかりそんな難しいアルゴリズムは必要ないです、ね、
そうですね、代わりに誰かができる仕事です ね、
そ, うですね、
それはね、ということで、あの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬へゴー。このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。ということで、この方にご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
大江さんは、チャット GPT のような AI を使ったことはありますか？
ありますよ、チャッピー。
はい、
表を作る時の色分けを何色にしたらいいか
っていうのは便利ですね。
ああ、だからドドメ色みたいなのが多いんですね
見たことないだろう
チャッピーはね、あの3種類くらいパターンを教えてくれるんですよ、
はあ、
一番おすすめ、鮮やかにするならこれ、かっこよくするならこれ出してくるんですけど、だいたい一番おすすめの色合いが一番悪い
ああ何色なんですか？
なんていうの、3色の組み合わせで、あのこういうデザインの組み合わせを教えてくださいって言ったら、同じ緑、赤、黄色とかでもおすすめはこの緑みたいな。
あ、だから結構細かい。
めっちゃ細かいですよ、色コードで教えてもらうん で、
あれです、ね、
その次に出てくるのがだいぶ薄い白みがかった黄緑、その次に出てくるのがちょっとパキッとした緑みたいな、そういう細かいところです。
あれですね、あ、つまりは大江さんのセンスにはちょっと合わないかなみたいな、ま
あ、あれですね、だから AI も
みんなのセンス合わないよ、あれは。
そうなんだ、厳しいですね結構ね
だから責任転嫁です、いっぱい出しといて
そうなんです、
怒られても俺のせいじゃないっていう AI の
提示だけはしますよみたいなね。
そうね、私一回ね、ギャグであのチャット GPT 怒ったことありました。
怒った？
ほう、
そう、出馬表のね URL を貼り付けて、
はい、
あのこの中からこの項目だけを取り出してこう簡易的な出馬表を作ってくださいって 言ったら、うん、それこそ例えばコーチの一発逆転ファイナルレースとかの URL を貼ってるのに、うん、なんかアラジンバローズとかがイグナイターとかが出てくる出馬表ができたんですよ。いや嘘つくにも程があるだろうと思って
怖いですね。
であえて関西弁で嘘つくなボケこらって書いたら、
怖いな。
あの申し訳ございません、おっしゃるようにあの情報がうまく読み取れなかったので嘘を言ってしまいましたって謝って
正直なんですねその辺は。すごいな、
すごい言いらしかった。言い訳はちゃんと考えてますね。
そうなんですね、はい、ということでそんな大江さんにメールをいただいています、うん、
はい、
宇土の大木さん、大江所長の SNS を見ていたら所長は今度小倉競馬場で相武咲さんとトークショーですか。美しさを競うトークショーになりそうですね。
ありがとうございます。
ニョキニョキタケノコさんからもいただいています。7月5日小倉競馬場のトークショーに登場するんですね。ここまではいいんですが点点点、お相手が相武咲さんです、うん、しかも1対1。おそらくこのトークショーで相武咲さんの美しさに圧倒されてこれ以降二度とお嬢様と名乗れなくなりそうで心配です。所長この決闘に賞賛はありますか。なんで対決構造なんだろうな。
あ、まあ1対1だからじゃないやっぱり。
あ、なんでなんか決闘みたいになってんでしょうね、まあ、
巌流島の戦いみたいな感じですよね。
すごい、日本中が刮目するみたいな
ね。え、おさんじゃあ意気込み聞こうじゃないですか、はい、
向こうは正真正銘のお嬢様なんでね。
元か今か。
いや元じゃない、叶いませんよ。そのもう正真正銘のお嬢様でございます。
いやでも意外とあれだよ、
ファンでした。
ファンでしたって過去形になってますけど大丈夫ですか。
いやファンです。
あ、なるほど。
いやいやだから、いや今回の特賞を機にライバルになるかもしれない。
すごいな、うん、何かご準備はされてるんですか。
あの私の周りの競馬マスコミの方々がですね、私の顔を見るたびに僕相武咲さんの大ファンで写真集持ってるんですとか、
はいはい、
相武咲さんこの間こんなことおっしゃってましたとか、いろんな、ね、情報をこうインプットしてくださるんです。
そうなんですね、
はい、ね、ありがたいのか何なのか。
あ、じゃあもう今からドキドキという感じで。
もうずっと緊張してます。
あ、じゃあ来週楽しみですね。
そうですね、あの私来週小倉に来てますので。
ん、
時間があれば拝見しますので。
いや、じゃあもうあれです、乱入して。
乱入ですよね。
乱入って、あ、タイガージェット読書には乱入しませんよ。
タイガージェットシーンみたいにサーベルフリー。
いやいや、そんな今令和だからそのダメなんですよ。
あ、ね、でもね、それはちょうどよかったですね。
ちょうどよかった。
味方がいて大江さんに。
味方なんのかな。
味方なのかな。だって、うん、敵か。今日もお嬢様とかって通る声でね、ヤジ飛ばしてきそうですよ、
うん、そうですね。
いやいやいや、ヤジは飛ばさない。
いやでもね、誰かいそうですよ大江さんに対して、うん、
あ、
新旧対決とかなんか、
ね、新旧ね、旧じゃないってね。
旧じゃない、
旧じゃない、元じゃないって。もう何のトークショーなんだっていうね。
でもトークショーの後にはね、夜の競馬大江総合研究所も行いますから。
あ、忙しいね。
忙しい。え、小倉からやるんですか。
はい、ただ、ま、残念ながらそこに相武咲さんはご登場されないんですけれども。
いやむしろ相武咲が出るかもしれない。
いや出ないって言ったじゃない今。
いやむしろ大江さんじゃなくて。
あ、代わりに。
あの決闘で敗れて大江さんが権利を譲るという。
いやいやいや、多分大江さんの代わりはできないと思いますけどね。
いや、まあそれは大江さんの代わりは
大歓喜ですよ。
あ、まあまあ、まあ、ね、びっくりね。
そう、
組合さんもねびっくりして。
いやすごい、これは多分ねファンの皆さん相当注目されると思うんで楽しみでございますね。
お昼休み、
どっちが出演するかですか。
ああ、いや、そうですね、どういうトークショーとかどういう緊張感になるのか。
でゆえに最後ね、なんか叩いてかぶってじゃんけんポンで。
いや、なんでそういう決闘なんだよ。よくわかりませんが。時間帯はいつでしょうか。
最終レース終わりのパドックで。
ああ、
じゃあそのままね、夜の置けば行けますね。終わったら。
そうなんですよ。
じゃあ大江さんタイミング的にはもうその仕事が終わってすぐにお競馬のご出演なんですか。
そうですね、お競馬が夜7時30分からなので。
あ、余裕ありますね。
間余裕ございます。晩ご飯食べる時間くらいはあるかなと。
じゃあぜひその感想をね、この番組ももちろんなんですけど、お競馬で ね、
そうですね、
ホットな感想
を。それからね、果たして本当大江さんが出るかどうか。
いや出るっちゅうんだよ。
相武咲になってるかどうかも楽しみですね。
あのね、お互い代わりできませんから、お互いのね代わりは。
でも見たいじゃないですか、ちょっと
競馬の話できるんですかね。
だから大江さんがだからドラマとか出れば。
いや、それは業界の需要があるかの問題ですよ。
んで相武咲さんがねちょっと馬券外してのけぞるところとか。あ、
それは見たいじゃん。それちょっと見たいよね。
それはできますね多分ね。
うん、 いやいや、それをじゃあやっぱりじゃあ大江さんちょっと今来週はちょっと譲っていただいて、
あの月9のドラマあたり私から
言ってた。いやいや、ずうしいな本当に、すごいですね本当ね。ということで、あの脇道にそれまくりましたけども、
そうですか。
ようやく本題でございます。先週の振り返りでございます。私たちが予想した6月21日日曜日高知の第9レース目白特別、勝ったのは3番人気ウィン・ザ・ナドゥ、2着1番人気ロード・イン・ファイト、3着2番人気グッド・ウッド・ガイです。大江さん、
はい、
勝ったウィン・ザ・ナドゥは中段ぐらいにいましたね。
そうですね、あのスタートでねちょっと接触もありましたけれども、はい、中段からそして4コーナー内からスルスルと足を伸ばして同級者のロード・イン・ファイト逃げ馬を離さ捉えての勝利となりましたね。
はい、そして大江さんの本命ロードインファイト2着でございます。
ねえ、まあ、内枠ということもあって逃げというのはやはり大方の予想通りでした。で、あの先手取ってすぐに長森大輝騎手もぐっと手綱を抑えてペースを落として前半 600m40 秒4とこのクラスにしてはねかなりペース落ち着いたんじゃないかなと思うので、まあ、それだけに勝ちパターンだったとは思うんですが、はい、ただもう勝ち馬がね上がり37秒9と非常に速い上がりを使っておりますので、うん、
はい、
ちょっと勝ち馬の決め手に屈してしまいましたね。
はい、そしてグッドウッドガイが後位から運んで3着。
はい、道中本当にこう勝ち馬を見る位置のインコースにいて、
はい、
腰淡々と赤岡修司騎手狙ってるなっていう感じでしたけれども、こちらもね上がりの足悪くはないんですけれども、ちょっと前もスローペースだと止まりにくくなってしまいますし仕方がないかなってところですね。
はい、さあ大江さんの本命馬ロードインファイト花さ2着ということで、馬券的にはどうだったんですか？
単勝 1.7 倍ですよ。
そうですよね。
ちょっとね、
あ、単勝だったんですか？じゃあ、
いや 1.7 倍の単勝は買えないし、いやちょっとこの人気は買いづらいですね、いろいろね。
まあ3、1、2番人気なんでね、
うん、
はい、うん、この感じだと残念だったようで先生。
まあいやいや、でも当たってます。
当た
ってるんだ、当たりです。
我々、
はい、
私の先生本命かぶってネオブレイブ、
うん、
4着でございました。
もうかぶりっぱなしでした、
ね、この微妙に外れる感じがやっぱかぶった時のね、うん、感じということで、
まあ、仕方ないね、人気馬来ちゃったから。
そうですね、
これ分かりは。
メールをいただいています。ニョキノキタケノコさん、目白特別内越厩舎勢のワンツーでしたね。特にウィン・ザ・ナドゥの末脚は素晴らしかったですね。 1+1=2、 3ウィン・ザ・ナドゥ号が勝利。今回4ヶ月ぶりの勝利となりましたが、その時と同じコンビ、過去の戦歴から熱い時期は強い印象、今後が楽しみになりました。三宮の就職生さん、残念ながらお三方とも予想的中とはなりませんでしたね。特に大江所長の本命馬ロードインファイトが写真判定の結果惜しくも花さの2着に敗れてしまったので、大江所長にとっては悔しい結果になったと思います。深掘りしないようにしましょうか。
ああそうなんですか。いやいいんじゃないですか。
怒っちゃうんでね。
ああそうですか。
東京大大岡さん、お嬢様が予想したロードインファイトは2着で見事でした。まあ見事にしましょうか。じゃあ
ひどいひどいな。
まあいいのよ、一つ一つ補足つけなくても。
本当ですよ、ね。
藤巻大先生と米田アナウンサーが予想したネオブレイブは4着でした。今週こそは3人の馬券圏内の予想をよろしく頼みます。宇野の大木さん、私は藤巻先生と米田アナが珍しく被った本命馬だったので、ネオブレイブから人気前の馬連馬単勝負だったので撃沈でしたといただいています。我々が被るから狙うっていうパターンもあるんですね。
まあ、変わった方ですね。
はっきり言うんじゃないよ本当ね。ということで目白特別の振り返りでございました。さあ気を取り直して今週の予想でございます。私たちが予想する6月28日日曜日高知の10レース準重賞勝負道特別、距離1600メートル、 C 級以下のメンバー11頭、スタート予定時刻は20時20分、夜の8時20分でございます。社長に聞いてみようのコーナーでございます。勝負というのは花勝負の勝負。
ああまあそうですね、
はい、で洞窟の道で勝負道でございます、うん、大江さん、
はい、
小ぶどうとは何でしょうか。
はい、山あいの方にある鍾乳洞なんですけれども、これねびっくりしたことに住所が高知市なんですよね。あの地図で見るとねかなりこう山あいの方なんですけれども、播磨屋橋の南側を鏡川というあのかつて坂本龍馬も泳いだと言われる川があるんですけれども、その鏡川のぐーっと上流の付近にあるのがこの鍾乳洞になります。
はい、
古生代にできた鍾乳洞と言われておりまして、まあ、いろいろこう湿度なんかも含めると全長およそ700メートルあると言われる県指定の天然記念物になっております。
はい、今週は至ってまともなご説明で何よりでございますね、う
ん、ひねるところがなかったんですかね。
勝負堂の勝、
お、
あ、
勝、
考えてないんじゃない。
勢いだけですね。
本当になんか勢いだけでやるんだ。いやいやいや、
その意気込みはね買いましょう。
意気込み。さあ大江さん、
はい、
勝負堂特別本命はこちらでございます。
名勝かずさ
3番です、
うん、
硬いのかな、
ね、勝負堂くらい硬いでしょうね。
鍾乳洞
どうしよう、勝負堂ほんとふにゃふにゃだったら。
名勝かずさが敗れたとしたら、はい、勝負堂は柔らかかったと、
うん、まあ、そういうことになりますね。
どういうことなんだ、
ナマコみたいな。
いやいや、柔らかすぎ、柔らかすぎるだろう。その心は。
今回もね1600メートル線ということでスタートすぐにコーナーを迎えるので、
はい、
まあ多分最近の競馬見てたらね名勝かずさん逃げなくてもいい馬だなとは思うんですけれども、うん、内枠にして他に行く馬いればそのポケット、直後に収まってもいいでしょうし、逆にもう逃げちゃってもねありかなとは思うので、ペース次第でやっぱりね、ジェアレ時代の実績っていうのも上位の馬ですし、年齢加算で9歳ではありますけれども、
はい、
前走からコンビ組んでる長森太一騎手とも、ね、手が合ってるんじゃないのかなと思いますので、
はい、
ここは期待をしたいと思います。
はい、大江さんは3番名勝かずさでございます。先生は
オリーブブランチ
6番です、
うん、まあ、この馬ねクラシックでねこうじゃ頑張ってて、
そうですね、
まあ、ちょっと全、ね、その後ね、コバになってね、うん、でもマイルでね2連勝して前半走前4走前ね、
はい、
時計もね3走前とかなかなか優秀でしたし、
ええ、
でねその次の四万十川特別はこれ確かねなんかちょっと感覚がねあのレースが取りやめとかあって、
うん、
やっぱり調整狂ったんでしょうしね、前走は知らない、
あ、範囲がわからない、
うん、でもまあちょっとなんか調子がなんか落ちたみたいね、一息入れたみたいでね感覚ちょっと開けて、うん、でねまあ先行する馬もいますし、まあ、この馬ね長く癒し使えるのが武器ですからね、
はい、
仕掛けどころ、まあ、上田騎手初めてですかね、
あ
ずっとね近藤騎手が乗ってて、
はい、
まあ、それで新しい姿が見れればチャンスはあるんじゃないですかね、
はい、う
ん、
先生は6番オリーブブランチでございます。私は5番の帝王シリウスでございます、うん、この馬やっぱり1600以上の方が距離長めの方がいいと思います。前走も1400メートル5着だったんですけど、まあ、ゴール前だけは伸びていたんですが、どうしても短いのでギクシャクしたレースぶりだったんで、やっぱりゆったり運べる方がいいかなと思って、この馬は5走前に1600で勝って2走目が1900で2着ということで、逃げても漕いで控えても競馬ができるんで、相手の出方によって競馬ができると思います。本命でございます、うん、仲良く三者三様ということ で、
そうです、ね、
平和に、うん、終わりたいと思います。
終わるかな。それはどうだろう、うん、
結果がどうなるか、勝負道は硬いのか柔らかいのか、
そ、 うです、ね、
それが分かる一戦、そういうなんか擬態語を使うのは本当得意ですね。
ミムにピュッ
でカットだよ、ダメだよ。ナマコかな。ということで勝負道特別28日日曜日高知の第10レース、スタート予定は20時20分、夜8時20分でございます。乞うご期待です。さあここであいうえお作文のコーナー、
今週もやるんです。
今週もやることになりました。募集はしてないんですけども、
そうですね、
先週送っていただいた方はね、
はい、
収録のタイミングの関係でご紹介できなかったパターンもあるので、
ね、
まあそれも含めて、
うん、はい、分かりました。
おっぱい
カットだよ、何言ってんだよ。
もう俺さんが言っちゃったらもうね、みんなもう
ダメだよ。
何もグーの出も出ないと、ね、
実は、
はい、
大江陽子だけではなくて、
はい、
米田元起、藤巻隆の文も書いてくださいました。そんな方がいます。
読めるんですか？大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
あ、よかった。
はい、
じゃあまずじゃあね、
はい、
大江さんから。
英雄軍団さん、大江さんお願いします。
お
嬢様かっこ元の優雅な予想。
元じゃない。お
さすが、お見事と言いたいところだが、
え、
選んだ本命まさかの着外
よ。
予想が外れて、
う、
後ろへのけぞり、
こ、
今週もリスナーを沸かせる。
あ、うまいですね。
うまいね。非常に夜の競馬の私を描写して
ます。そうですね、綺麗にまとまってます ね、 今ね。なかなかこれじゃ採用ということ
で、ね、はい、実はもう一つ大江陽子で書いていただいたんです。
あ、じゃあお願いします、
はい、お願いします。
お
嬢様かっこ元の自信満々な予想。
元じゃない。お、
なかなかあれですよ、ああいう作文って元じゃないが入るとびっくりしますけど、
ね、必ずツッコミは欠かさないというね。い
や、まあ、それは大事なこと
です、ね、忠実でございます。
お、
大穴よりも危険な本命。
え、
選んだ馬は来ないのによ
、
予想の逆はよく来る。
う、
後ろへのけぞる本人を横目に、
こ、
今週もリスナーは大儲け。
うまいですね。
はい、うまいですね。
うまいですね。
うまくまとめますね。
この番組何の番組なんでしょうか、本当に。
いろいろなあれですよ。普通の番組です
よ。すごいですね。
生活情報番組。
番組ですよ、はい、その通りです。
じゃあ私バージョンでいきたいと思います。
じゃあ
自分でやります、ね。
自分でやるんですか。あ、すごい。まあいいや。はい、お願いします。
よ、予想家たちが暴走すると、ね、念入りに話をまとめようとして、だ、黙って見ていたかと思えば、もう限界と判断し、と、とどめの一発、お、おっと、き、切ります、カットだよ。
あれですね、元置きだから、元をかにすれば、最後カットって言
う。いや、誰だよ、それ。
名前変えたらどうです
か。名前が違うじゃないよ。
ただ、もう、ああいう作文のためだけに変えるってのは。
じゃあこのあいうえお作もカットということで。
ひどいですね。
ひどいな。
それはよくないよ。
じゃあ先生バージョンいきます。
わかりました。
じゃあ先生お願いします。
いいですか、
はい、普段は真面目な競馬談義、実力派の競馬ファンなのに、
まあ、
また始まったその話題、
聞
いてるリスナーも苦笑い、たしなめられても止まらない、
か、
警戒トークのその先は、下ネタ一直線。
あ、俺ピッパイ最後からあってるからよかったわ。オチが
すごいですね。
俺解明しなくてもよかったわ。
いや、すごいですね。
ちゃんと最後ね、そうそう、大江さんのおっぱいぐらい下ネタが決まってるんで、
CEO も下ネタもダメになりましたね。
そうそうそう、よかったよ。ああいう作文のためにある名前になっちゃったよ。
高志の詩は下ネタの詩だったということで。
あ、まあいいや。
まんざらでもない表情でございます ね、 い
や、まあ、ね、ありがたいですね、
はい、
あとまだあるんですか。
あります、もう一つ
お願いします。
タレカツ丼大好きさん、大江さんです、お願いします。
お
嬢様かっこ元。
元じゃない。
もう必ずこれが入るワンセット、
ね、流れが途切れちゃうんだけど、いい、まあしょうがないですね、まあ、いいん
で、それはそれですから、
はい、はい、続きいきます。
お
馬に夢中で、
え、
笑顔は満点
よ、
陽気に笑って、
う
まいもの巡りも欠かさない、
こ、
こっそり推し活中かっこ元。あ、
元じゃない。
推し活中がかっこ元だったら推し活は今やってないってことになりますけどね、
うん、まあ、そういうことにはなりますけど、まあ仕方がないですね。
大江さんの推し活は、
井上武衆。
ああ、そういうことか。
まあ、まあ、そういうことになるよ ね、 ね、いや素晴らしい、
う
ん、
そうですね、はい、そしてもう一つ、
はい、
川柳のコーナー。
あ
ー、
ね、
新コーナーができた。
新コーナー
いよいよあれだよ、本当こういうコーナーだけで終わる番組になりそうな気がするけど、いいですね。
コインランドリーさん、あいうえお作文が面白くて悔しかったので大江川柳を考えました。
悔しかったんだ。
参ります、
はい、
何歳になっても気持ちは新馬戦。
あー、うまいですね。
ね、
まあね、あれ狂いながらね。
そうですよ。
そうか、泣いたりしてね、いな泣いたりして。
男だったらね、千倍にするとこでしたけどね。
関東だよ、何言ってんだ本当、ね、
ついてなくてよかった。
よかったですね。
ということでですね、日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬オッズパークスパット4で発売しますということでございまして、このコーナーの主、やる気元気かっこ元あいうえお&川柳大江陽子さんでした。
元じゃない、大江陽子です。来週小倉と夜の競馬 S でお待ちしております。
すごい、来週はね楽しみです ね、 ね、いろいろ何かが起こりますね。
ワールドカップ以上の盛り上がりを見せるんじゃないかという。いやもう
世界中が 大騒ぎですよ。
世界中か分かりませんけどね、はい。ということで、よさこいナイター高知競馬へ GO。 このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ続いては大先生の大予想です。今週は車掌ラジオ日経賞でございます。
は、
うん、我々にとっては G1 級の盛り上がりを見せます。
僕一生クラスぐらいです。一生クラスローカルの
ということで、あの選択権はございません。
え、
え、函館記念じゃなくて
CBC 賞じゃない。
CBC 賞はこの先なので今週はやりません。
今年は CBC じゃないから。
違いますね。そうなんですね。
ゴゴスマじゃないから。
じゃあラジオ日経か函館かみたいな、ね、
じゃあ函館だ。それは
でも住むことになりますよ。そしたら
いや函館ならいいんじゃね。
あ、そうだ。いやそんな選択肢はないんですけど第75回ラジオ日経賞、先生の本命はこちらでございます。
キンググローリー
9番です。
はい
はい、
そうですね、2走前2000メートルですけどね、福島の姫沙莉賞、なかなかこれ強い勝ち方でしたよね、
はい、
2番手から早めに抜け出して、うん、そのままね後続を引き離しちゃいましたしね、うん、時計もね早いです、まあ、馬場も良かったとはいえ、いややっぱこのまま福島が合うのかなっていうレースぶりでしたね、うん、で今回はね距離が短くなるまずなっちゃいますしね、
はい、
まあ、そこでマイクもねいるんで、うん、まあ、どうなんだろうというのはあるんですけど、まあ、開幕手ですから、
はい、
ある程度やっぱりでもね後ろからっていうわけにもいかないでしょうし、うん、まあ、この馬の場合ね持久力は割とありそうなんで、
はい、
スタミナがね、うん、なんで早めに吹かしていっても多分結構しぶとく、むしろ上がりがかからない、ね、早上がり勝負にならない分だけこの馬にとっては有利じゃないかと、はい、前走ね京都新聞杯でボロ負けしたんで、
ええ、
人気落とすでしょうから、
うん、
ね、54キロのハンデなら、うん、面白いんじゃないですかね。
ああ、先生の本命は9番キンググローリーです。私は2番クカエリモクでございます。
よく読めましたね。
ね、
難しいですね、
はい、
なんかワイル作文で、
いやいやしないよ。クカエリモクでございます。この馬はあの馬体重が500キロ前後ということで、しかも東京しか走っていないんで福島の小回りは適しているんだろうかと思われがちなんですが、まあおそらくその懸念はやってみないと分かりません。ただの前走の東京の未勝利戦、スタートを決めて後位につけて直線半ばで悠々先頭で追われてからの推進力が結構良かったです。この優等生っぷりが福島でもレース運びができれば通用するんじゃないかということで、ハンデ53キロ注目しています。
いや分かんない、
分からないですねこれはね。
正直レース名にふさわしいよく分からない感じでいいですね。ですかね。
ということで競馬ライブへ GO、 お相手は米田と
藤巻でした。
それでは皆様また来週。